大好き旅気分奈良発ペルペルペルーサです。皆さんこんばんは、ペルペルペルーサです。さて、今回なんですけれども、また久しぶりになりますが、元女性と女性の恋愛事情のLGBT K さんの登場です。お名前どうぞ。
こんばんは、 K です。よろしくお願いします。
K さんよろしくお願いします。K さんこれ今日も仕事の帰りってことなんですけど、これはもしかして車の中でしょうか。
そうです。ハンズフリーでやってますので。
ああ、お疲れ様でした。
はい。
どうですか、そのあれから前回の放送からまあ1ヶ月ちょっとぐらい経ってるんですけれども。
はい。
4月5月どんな感じでしたかね。
そうですね、新しい年度になるので、う
ん、はいはい。
こうなんかやっぱり、なんて言ったら、バタバタはしましたね、やっぱり。
ああ。やっぱり4月になりますと、やっぱり、いろいろと、仕事の雰囲気も変わり、奥様も職場変わられたってことだったんですけれども、ね、奥様どうですか、職場変わられて。
ちょっとあんまり元気じゃないので心配はしてるんですけど。
心配はしてる。
はい。
相変わらず、あれですか、やっぱり仲良く喧嘩することもあるけども、みたいな。
まあ喧嘩はね、やっぱり、普通の家庭と同じような感じでありますかね。
はいはい。まあでも、総じて仲良く、イチャイチャと、することもあり。
まあ、ね、仲直りはしてね。
はいはいはい。
はい。
最近、あれです、どんなことで喧嘩になりました？
もういつも同じなんですけど、
はいはいはいはい、はい。
やっぱり早く帰ってきてほしいっていうのがやっぱり一つあって、
あ、
自分の、思ってる時間に帰ってこないと怒れちゃうみたいで、
はいはいはいはい、はい。
なんで早く帰ってこないのみたいな感じで。
まあ、今日これ今収録しているのは、5月27日のなんと世間ではプレミアムフライデーってことなんですけれども、ケイさんの職場ではプレミアムフライデーってのはあるんですか？
そんなん何ですかそれ。
全く影響もなく。なるほど、なるほど、なるほど。まあそういう感じなんですね、まあ。はいはいはいはい。まあそういう形でですね、まあ今これ LINE でまた収録させてもらってるんですけども、なんとこの僕ちょっとびっくりしたんですけども、Kさんのお名前、名字が変わってると。
はい。
いうことなんですよ。これは一体どういうことだったんですかね。
ちょっと お伝えをしてなかったかもしれないんですけど、
はいはいはい、はい。
婿養子なんですね、実は。
はいはい、あ、おっしゃってましたよね、ちょっとね、はいはいはい、はい。
なので、まあ、奥さんの方の名字を受け継いでっていう感じで、戸籍も全部そうなってますね。
はいはい、あ、そういうわけで、LINE の方の名前の名字も変わったと。
そうです、そうです。
はいはいはいはい。なるほど、なるほど。まあ、そういうふうに新しい名字になった気分はどうなんですかね。
やっぱ新鮮ですね。なんか、
新鮮、はいはいはい、
なんだろう、もうすっかりこう、生まれ変わったじゃないですけど、
あ、新しい名字にも。
もちろんね、それはそれであったんですけど、
はいはいはい、
新しい自分にまた慣れたかなっていう。
ああ、それを逆に前向きに捉えて、
はい。
自分の変身につなげてると。
そうですね。
あ、
いい機会だと思う、いいきっかけだったと思います。
はいはい。まあ、実際に今暮らされるようになって、もうどれぐらい経ってますかね。
これで半年ですかね。11月から一緒に住んでるので。
はいはいはいはい、はい。
1、2、3、4、5。そうですね。もう、半年は経ってますね。
半年経ってみて、新たに発見したこととか、ちょっとまあ困ったこととか、また逆に良かったこととかって何かありますかね。
まあ、良かったことはやっぱいつでも一緒にいられるっていうのが、
はいはいはい、はい。
あと出かけるにしても、うんうん、もうなんか別に、約束しなくても行こうかという風にですぐに出発できたりとか。
はいはいはいはい、はい。
そういうのはより点だし、まあ、困るじゃないですけど、なんか、まあ性格の問題だと思うんですけど、
はいはいはいはい、
何もかも一緒にやらないと気が済まないみたいで。
あ、奥様はそういう感じの方で。
お料理も一緒に作りたいし、
はいはいはい、
お掃除も一緒にやりたいし、お風呂も一緒に入りたいし。
お風呂全然入ってますか？
入ってますよ。
前なんか恥ずかしいとか言ってませんでした？
前はそんなこと言ってますけど、もうなんかそれはもう、通り越して、もうなんなら一緒に入るみたいな。
あ、そうなんですね。
一緒に入ることになれたら、喧嘩してる時じゃないと一緒に入らないようなんですね。
一緒に入りますよね。
はい。
ほんとやっぱ荒い子とかするんですか？
しませんね。一緒に入るけど、触らせてはくれません。
あ、だから、一緒に入りながら、会話をしながら、
あ、そう。
自分は自分で洗って、みたいな。
うん、そう、なんか、忙しいから、帰ってからも、うん、まあ、帰って、まあね、まあ、ご飯とか作って食べて、
はいはいはい、はい。
一緒に起きてる時間っていうのはあんまり長いわけないので、
はいはいはい、はい。
お風呂の時間でさえも話をしたいと。
あはははは。え、二人、どんな会話をしてるんですか？
まあなんか、仕事の話が多いですね。
あはははは。
仕事の人の話だったりとか、
はいはいはいはい、
仕事で場であった、もう面白い話だったりとか。
はいはいはいはいはい、はい。
前は同じ職場だったんで、うん、共通の話題があったんですけど、
はいはいはい
は
い、
今はそれぞれの職場で会ったことを、こう、なんだろう、こんなことがあってね、みたいな感じで。
あ、
どっちかっていうと自分が聞く方で、
あ、奥さんから。なるほど、わかりました。奥さんは結構自分のことをガー言うてこう聞いてほしいから、それをちゃんと受け止めて、やってるわけですね。
そうですね。
あ、なかなかもう、旦那さんですよね、やっぱり。
大事な時間ですよ、それもね。
まあ確かにね。はい、まあ、そんな、まあ、仲良くしているKさんなんですけれども、前回の収録のところで、まあ、子供さんのことについて、ちょっと話出てましたけれども、
はい。
どうですか、あれ以降、その、やっぱりお二人で子供さんのことまた話をして、まあ、その、変な話が精子を、全く知らない人から、まあ、提供していただくのか、それとも、やっぱり遺伝子を残すために、まあ、それぞれの、つながりのある方の精子などをもらったりということを話してましたけれども、あれ以降どうですか、そのご家族で奥様と一緒になんか話出てきましたか？
そうですね、最近その話題が結構メインになって。
あ、やっぱりメインになってくるんですよね。はいはいはい。
やっぱり子供が欲しいねって話をしていて、結論として言うと、まあ、やっぱ他人がいいと、逆に。全然知らない、ちょっとつながりがあったりすると、やっぱり、いろいろトラブルがあったとか、ちょっとやっぱり、
はいはいはいはい、
ちょっと気持ち悪いですよね、やっぱり。
なるほどね。わかりますわかりますわかります。
なので、まあ、それはなしで、全く知らない人でっていうことで、はい、ちょうど、ちょうどというか、自分が、ホルモン注射を打ってるクリニックが、なんだろう、提携を組んでるのかな、紹介してくれた NPO 法人がありまして。
はいはいはいはいはい、はい。
これ、ね、なんだろう、GID のサポートするっていう、そういう NPO 法人なのか、株式会社、ちょっと会社なのか、ちょっとその辺ちょっとわからないんですけど。
はいはいはいはい、はい。
やっぱり、そういう、我々みたいな人たちが、
はい、はい。
子作りだったりとか、はい。まだ、戸籍変更してなかったりとか、いろんな段階を、サポートしてくれるところがあるんですよ。
はいはいはいはい、はい。
紹介してもらって、実際に行ってみたんですね。事務所に。そしたら、すごい、いろいろ、事例がたくさんあるっていうことで、
はいはいはいはい、はい。
ドナーもいるっていうことなので、一回、じゃあお願いしますということで、一回、申し込んだんですね。
あ、もう申し込むまで行ってるんですね。はいはいはい、はい。
申し込みました。実際に写真も見せてもらって、病歴だったりとか、血液型もいろいろ、ね、関係するので、そういう方も、表示しても、なんかいろんな、情報が表示されるものを見せてもらって、
はいはいはい、
一番自分たちの条件に合う人を選んだんですけど、
それね、条件の合うっていうのは、例えば言える範囲でいいんですけど、どういうところ
でしょう？まず一つ目は、血液型はまず第一で。
血液型ってどういうことを気にするんですか？
やっぱり O 型、自分が O 型で A 型な、相手が A 型なので、B 型が生まれたらちょっと変じゃないですか。
ああ、はいはいはいはい。
まあ、いずれはね、
そういうことか。
やっぱりなんかちょっと、ね、あからさまというか時期が来る前に、その分かってしまった時にかわいそうかなっていう。
もう、相手は A 型か O 型かの人しか無理だと。
そうそうそうそう。そう。
なるほど、なるほど。
まあ、割かし多かったんでよかったんですけど。と、あとは、顔の作りもできたら、似てるといいねっていうことで、例えば目の、まぶた、二人とも二重なので、声の人だと、もしかしたら一人が生まれちゃうかもしれない。
はいはいはい。
別にいいんですけどね。
いやいや、でもそれはわかりますよ、わかります。その辺出ますもんね、わかりますもんね。
ある程度ちょっと似てる系統の人じゃないと、 の方がいいなっていう事情を知らない人が全然知らないじゃんってなると、
これね、あの、けど、あの、変な話だけど、子供さんが実際生まれて、これ何歳ぐらいになった時に事実を伝えるというふうに考えてあるんですか？
ちょっとまだそのこまで考えてないんですけど、
はいはいはいはいはい、はい、
まあ、本当は、うん、まあ、もしわからないのであれば、高校生になれば別れる時は来るし、なんだったら中学生でもいいから、物心っていうか自分というそのアイデンティティがしっかりできたら、まあ、話をしてもいいのかなって思ってますね。
で、これ、Kさんの中では、あれですか、やっぱり自分が元女性だったってことは、まあ、わかるようになってからは言うかもしれないと。
そうだし、まあ、それをそこまで言わなくても、
はいはいはいはい。
なんだろう、こう、なんだろう、お父さんではないんだってことを、お父さんではないというか、なんていうんだろう、血は繋がってないってことは、話してもいいのかなと思いますね。まあ、ちょっとそれはね、まだ、
そうですね。まだ実際に子供さんができたわけじゃないですからね、まだ。子供さんの性格とかね、そんなのもありますもんね。
ので、まあ、どこまで言うかとか、いつとかそういうのはちょっとまたおいおい、しっかり決めていきたいなと思ってますね。
まあ、今そういうふうにして、まあ、候補の方がある程度決まって申し込みされて、奥様はどんな意見言ってありますか？
奥さんも前向きに、やっぱり早く子供が欲しいからってことで。
はいはいはいはいはい、はい、うん。それでも話的には今申し込みしたっていうのは、もうじゃあその方の精子をいただいて子供さんを授かるところまで行きたいっていうところなんですかね、今は。
そうですね。
ほーほーほーほーほーほー。それは実際にじゃあ奥様がその方の精子を、まあ、入れるっていうか、そういう形になるんですかね。
そうです。その、サポートの、その方たちが、いらっしゃって、なんだろう、パイプ役になってくれていて、
はいはいはいはい。
実際に会うことはしない、会うことがないように、
それはないんですね。
やってくるんですね。だから、まあ、そのドナーさんの、住んでる、希望される場所に我々が行って、もしもし。
はい、聞こえてますよ。大丈夫ですよ。はいはい。
そこまで行って、で、その、サポートの方が、
はいはいはい。
提供の、精子をこう、持ってきてくれる。
ああ、ほうほうほうほうほう。
で、あと、もらってきたらもう、あとはもう自分たちでやるっていう感じで。
じゃあ、全く話すこともないわけですね、そのドナーの方
は。ないですね。もう全然接触はないです。
だから、写真と情報だけを、まあ、見させてもらって、あとはもう全く、まあ、生身のその声も会うこともないと。
ないです。
ほーほーほーほー。で、それは変な話だけど、その、実際に、その奥様に、こう、体の中に入れるっていうのがもう日にちとかも決まってるんですか？
日にちはまだ決まってなくて、はいはいはい、ある程度の、何月っていうのは決まっていて、9月かなとは言ってるんですけど、まあ、排卵日とか関係じゃないですか。
はいはいはいはいはい、はい。
今、ね、基礎単位を一生懸命毎朝つけてるんですけど。
はいはいはいはい。
で、大体それで排卵日が大体定まってくると思うんで、9月の大体このあたりで、ま
あ、
もらって、入れてって感じで。
なるほど。9月にそうなって、でも、あれですか、実際に、だから、受精するかどうかとか、その辺がまだ分からないんですよね、
これ。そうですね。だから、うまいこといけば、受精してくれるし、入るかはちょっと分からないんです
よ、ね。これは変な、もう本当に失礼な話なんですけどね。これもし、ダメだった場合は、もう一回、そのまたいただくってことも含めて、これはいけるわけなんですか？
そうです、そうです。もう、ね、成功するまでは、
成功するまではなんですね。
続けようと思ってますけどね。
これ、ほんと変なんですけど、これお値段はどれぐらいかかるんですか？
ね、いくらぐらいかな、30-40万って言ってたかな。
で、一回その30-40万で契約をすると、だから、着床するまでというか、まあ、受精してちゃんとうまくいくまでは、提供は、望むことができると。
いや、その都度いるみたいなんですけど、まあ、その都度が30万なのかちょっと、その辺は分かってるんですけど、
あ、やっぱそうなるんですね。
そうなんですよね。ね、自分が出せればそんなのいらないんですけどね。
あ、 一回あたりじゃ結構思ってる以上に高いんですね。
そうですね。まあでもその代わり、なんかトラブルにならないように、しっかり契約してもらったりとか、検査もしっかり受けてもらったりとか、その辺もやってくださるので、安心ですけどね。
ちなみに今回のそのドナーの方っていうのは、これは LGBT の方ではないんですか？
あ、違いますよ。
あ、違います。ああ、なるほどね。
ノーマルな方で
。で、やっぱある程度その学歴とかそういうお仕事とかも硬いとかそういうのなんですかね。
お仕事は知らないですけど、はい、あ、お仕事、うん、あの学歴、まあ、大学歴はそこまで気にしなくて、まあ、心配なのは病歴だとか、そういうところが心配なので、
はい。
そこだけですね。
じゃあ実際に今病歴っていうのも主なものは特になかった
わけですね。だから本当なさんに選ばれてる人は大体そういうこの辺がクリアしてる人たちなので、
これでもそのドナーさんにも変な話ですけども、あれですかね、その善意で提供されてるのがやっぱりちょっとやっぱお金とかそんなのもやっぱり目的でもあるんですかね。
ちょっとその辺わかんないですけどね。そのサポートの方たちのつながりが見つけてくださった人たちで、わかんないですよ。その内心どういうふうに考えてるのかわかんないですけど。
はい。
まあ、でもね、一人三回までっていう決まりがあるんです。
はい。
3回でその3人まで。
そこの、システムでは3人の方まで、だから違う方を紹介できると。
そうなんですね。なんでかって、その、たくさん自分の精子が回っちゃうと、その間に自分の、精子の遺伝子を持った子同士で連用してしまう可能性があったりとか、そういう確率があるので、だからドナーさんは、ドナーさんにつくは、3人の方にまでしか適用しちゃいけないみたいで。
やっぱそういうことがあるから全くもう合わしたりとかもなく。
そうです。
そうか、そういうことがあるんや。なるほど。大丈夫ですよ。聞こえますよ、こっちは。
ああ、大丈夫ですか。
行けます。
はい。
じゃあ、計算的には、今、やっぱ楽しみな気持ちの方が多いんですが、それともやっぱちょっと複雑な気持ちもあるんですか？
複雑じゃないですけどね。やっぱり嬉しいですよ。そうやって前向きに設定子供を作りたいって気持ちを持ってくれてることとか。
はい。
まあ自分が、子供を提供できない分、他の違う方法で、まあ相手の、子供ではあるので、それはやっぱり嬉しいですね。
で、この子はその変な話ですけども、もしうまいことこう宿って、無事に生まれてきたら、まずは奥さんと養子縁組になるんですか？
いや、
それは奥さんだ、奥さんは実際実子やから、そうか。で、奥さんが実子で、あと、Kさんと養子縁組っていう風になるんですかね？
いや、用意してないですよ。もうこれは
実。あ、もう実施になるわけですね。あ、そうか。あ、そうですね。確かにそうですね。奥様の子供さんであり、ね、お二人の子供さんってことになりますもんね。
そうです。
あ、はい。
ごめんなさい。なんかね、最近その、裁判で、
はい。
同じような立場の人が、裁判に勝って、そこは、法律で定まったと思うんですよ。
なるほど。じゃあ、今の気持ちとしては、まあ、その、うまいことを言ってくれて、子供ができたらいいな、みたいな、そういうところ
ま
で、
ね。そうです。
まあ、9月って言いますと、まあ、うまいこと言ったら、夏の季節に生まれる子になる可能性があるってことですよね。
そう、9月。あ、そうですね。そうなりますね。7月とか。
はい。まあ、あまりその月とか気にしてないですよね。何月に生まれたらええなとか、そんなんは。
まあ別に、その辺は。
まあ今はまだその、宿ってくれたらいいなぐらいで、そんな名前がどうとか、男と女がどうとか、そんなところまでは全然もう考えるところまで行ってないですよね。
まあね、生まれてくる、ね、まずはね、
そうですよね、まずは。
出てきてくれないと。そうですね、まずはね、受精してさえ食ってれば、くれればまずはいいかなっていう。
あー、はいはいはいはい。まあ今じゃあ一番二人の間で、そこが一番気になってるところ。
うん、そうですね。
これ、やっぱりお医者さんとしてはね、
うん、
そうなった時にどういうことを注意してくださいとか、そんな注意もなんか言われました。
いや、そこをね、すごい前向きに、うん、紹介、なんか、進めてくれてるその方法を。
はいはいはいはい、はい、
うん。特に何かっていうことはなく、うんうんうん、できますよっていうふうに。注意とか、うん、その辺は何も聞きたいですね。
まあまあ、実際にまだ、お体の中に、奥さんの中に入ったわけではないので、まあ、具体的な注意はやっぱりその時でしょうね。
そうですね。
じゃあ、しばらく9月までは、まあ今は、お二人の新婚生活がまだ続くと。
そうですね。
まあ、まだ結婚式と言いますか、旅行で沖縄に行かれてないみたいなんですが、お二人の いつって言ってありましたかね。
8月の1日から行きますね。
うん、8月の1日から。はいはいはいはいはい
はい。
はい、その話もまあ出てきてますか、お二人の中では。
うん、もうまあ、プランは全て決まってるので。
はいはいはい、はい。
うん、あとはまあ、行くだけ。
なるほどなるほど。
うん、で、あとまた、結婚式のその、挙式の、お知らせはもう一回行かなきゃいけないんで。
あ、はいはいはいはい、はい。
それはまだ、6月、来月ですね。もうそろそろですけど。
ああ、じゃあ何やかんや、そのことも含めて、やっぱ忙しいと。
そうですね。
この、連休とかゆっくりできましたか？
連休、あ、ゴールデンウィークですか？
はいはいはいはい。
ああ、いろいろね、行きましたね。うん、もう、国道ばかりにいろいろ行きました。
ああ、まあそこはもう二人で、新婚気分で。
うん、もう本当に、家にいた日があんまりないっていう。
なるほど。まあ、そんだけ、まあ仲いい、まあお二人なんですけども、まあ、最後に、じゃあ最近もまた、例の、ペニバンド君は頑張ってくれてますか？
頑張ってくれてますよ。ゴールデンウィーク中何回かありました、
ね。ペース的にはどれぐらいなんですか？
月に2、うん、1、2、多くて3ぐらいかな。
やっぱり週末。
そうですね。いや、時々でも平日の朝に、なってしまうことがありますけどね。時間とか言いながら。
そんな時にしてるんですか？
なんか、盛り上がっちゃったりするときがあって、時々。
それは朝から、こう、くっついてて、それで盛り上がるってことですか？
なんか、なんだろう。だいたい自分が、こう、いても、嫌なときは、ペイってやられて、でも、その日があるときは、向こうから来るので、
やっぱり向こう次第なわけですね。
そうです、そうです。
向こうが来れば、いつでも行くぞと。
あ、もういつでも行くぞと。
そういう。いつでも。で、ベニマン君が横にいるわけですね、いつも。
はい、もうすぐ釣れるところに。
あれから、その新しいの買い替えたりとか、そういうのはまだ、そこまで行ってないです
か？ないですね。買い替えは、ちょっと今のところ、順調なのですが。
順調なので。
ねえ。
まあ、お二人はやっぱり仲良く、そのまま、行かれてるってことですね、ほんなら。
ね、はい。
わかりました。じゃあ、まあ、今回はですね、これでまあ、また最後、イチャイチャ話も聞かせていただきましたので、今はまあ、新婚旅行、まあ、8月行かれるっていうのと、9月に、じゃあ、いよいよ、その、精子を、まあ、奥様の体の中に入れて、というところなんですけれども、またですね、まだ、月に一回ぐらいもし聞けたらなと思うんですけど、もうやっぱりこれから仕事、どうですか？忙しくなりそうですか？
いや、これでね、大きい業種が、明日終わるので。
明日なんですね。
明日です。
そうですか。えらお忙しいとこ申し訳なかった
です。いやいや、頼むです。
じゃあ、また、改めて LINE とかでちょこちょことやり取りしながら、はい、行ける時間があれば、はい、まあ、月1ぐらいのペースでちょっとまた、お二人の様子とか、はい、その後またどういうことがあったかってことをお聞きしたいと思いますので、
はい。
またまたこれからもお会いしていただきますので、よろしくお願いします、
はい。はい、よろしくお願いします。
それでは皆さん、またですね、ケイさんのことをいろいろと教えてもらいますので、楽しみに待っておりください。ケイさんありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、おやすみなさいませ。
お願いします。